私は今こういう今日レジュメ配ってますが、こういう仕事をしているわけですが、もともとは東京で10年間英語の教師をしてたんですね。で、ある生活保護の生徒の問題にぶつかりまして、父は家で、母は結核、それで2人3人の兄弟の一番トップの子がうちのクラスの子だったんです。その子を生活保護を出してくれと法務省に掛け合ってる間に、厚生省に掛け合ってる間に、とうとう中央大学の夜間で法律の勉強をすることになったわけですね。で、まあ今からお話しすることは、実は私は法律の世界のことはいろいろ学生さんにも話しするんですが、本当はね、本音はこういう信仰の世界の話は苦手です。しかし変なもので、私がちょうど今裁判所での前に20年ちょっと事務所を設けてますが、7、8年ぐらい経った頃ね、裁判所に出入りしている井上さんという方が、あんたお父さん安倍の道場であんなに一生懸命やってたのに、なんであさって向いてね、知らん顔正義とんじゃと、こう言ってきたんですね。これがきっかけ。そのきっかけの中で、実はここに今日おられる宮沢会頭のその栄える会になんかフラフラっと行くことになるんですね。これがずっと飛んでいた成長の絵のね、生命の実相の世界、そこを離れた私がなんか縁結びのように結ばれていく。そして今から約5年ぐらい前ですかね、近畿教科部の先生からちょっと法律の問題があるんだと言われて相談を受けたり、それからまたうちの楠本先生からね、お前が今日お話しますけどね、本音で話しますよ、もう足からず、お前ガキの頃はむちゃくちゃやったのに、今すまして生きとんのかと、ちょっと本音で喋れと、こう言ってね、うちの道場で喋らされる羽目になってしまったんです。好きでやってるわけではないんですが、私はこういう話をさせてもらうのはただ一つ、親孝行できなかったですから、私は親孝行してません。父と歯向かい、徹底的に歯向かって、そして何という息子であるかと父は私を言ってました。反面私はこのクソ親父はと思ってました。そういう意見の対立の中で、今考えるとですね、何という子供であったかという父上のお詫びと供養を込めてというのが一つです。もう一点、谷口正治先生の生命の実相に私は随分恩恵を受けている少年時代、そういうことを思うならば、ちょっとでも皆さんとね、この生命の実相の世界、そういうものを本音で味わって学んでいきたい、そういう気持ちでお話したいと思います。もちろん法律家ですから、煩悩の世界をのたうち回ってるわけです。毎日毎日は切った張った、例えば大銀行相手にね、勝訴したのはいいけども抵当権設定したのは俺の意思ではない、あれ無効だ、相手勝つわけですね。勝って宴会に招かれるわけです。そうすると本音が出ましてね、先生あの手形実は知ってたんだよなんて言うんですね。私はまだ若かった、あの頃は20年ほど前の話ですが、クソと思いましたね。そういう貪欲な世界、虚偽の世界、あるいは地上げ相手に、一人の不動産の持ってる人がね、銀行へ抵当権設定する、で借地人借家人がいる、それを言い出したらもっともっと金が儲かる、一人の名義が変わるだけでね、億単位を置いていったのが平成2年までの話です。これをバブルと言います。そしてそれ以後、まさに天の聖罰のようにバブルが崩壊していくわけですね。銀行は一番困ってる、そういう中では借地借家人が追い出されていったけれども、そこに動いている人間の心はむさぼり、あるいは非常に愛し合った中でね、それで九州から一旗あげようと思って夫が出てくる、それをその九州にいた頃、小さい可愛い娘さんがいたんですね。おじちゃんおじちゃん言ってた、そのおじちゃんおじちゃんと頼ってきた娘と、その20歳も離れてる男性が事業を一旗あげてね、潜在で一旗あげるんですが、それが 宵越しの金も持たない人生を生きていくんですね。もちろんその後追いかけてきた娘さんを大事にしますけども、だけどやはり喘息、大阪府の認定で2級の喘息持ちなんですが、でこの夫は脳梗塞で倒れる。そして看病が4年続く。真冬も真夏も自分が体不自由でありながら、随分お世話になった主人だからと思って看病し続けるんですが、とうとうお前には世話をかける、もうこれ以上世話かけるのは申し訳ないから、どうか殺してくれと、ロープで首を縛っていくんですね。ごめんねごめんねと言いながら、こういう中で実際に人間の愛とは何であるのか、そういうことを思い知らされるような私だったんですね。そしてそういう事件をいろいろやってますとね、名誉、欲、執着、むさぼり、あらゆるものが渦巻いている現実の人間、私は現実の人間を対象にしています。そのうちにこの煩悩がですね、だんだん自分に移ってきて、そして気づいた時はどさーっと落ち込んでるんですね。特に落ち込んでいる。その落ち込んだ中で感じさせてもらった一つの事件を今日は取り上げたいと思います。横浜離婚事件です。これはアメリカのランス大学に留学したある青年と女性の物語でして、物語で事件だったんですけどね、この女性は両親はいわゆる、韓国、当時の朝鮮から強制収容されてきた韓国の両親です。そして娘さんは日本で育った。そしてもう一人男性は不動産業をやっている、東京で大手でやってるね、そういう日本人の両親を持っておられる。それがアメリカランス大学で出会うんですね。男性は慶応義塾大学を一時留年しまして、このランス大学へ飛ぶわけです。女性は非常に秀才、よくできる子です。でこの女性は頭がいいだけにですね、一流企業どこでも採用されていいはずなんですが、両親が韓国であるがゆえに大企業はまだまだ差別します。なぜか知らないが、切ったら赤い血が出るのにですね、同じ人間なのになぜか知らないが差別するんですね。こんな日本はダメと言ってアメリカへ行くんですね、ランス大学留学。そして2人はそれぞれ過去を背負ってアメリカで恋を結ぶんです。君は僕の太陽、ハンドルを握る手に思わず力がみなぎるなんて言ってね、まさに青春の恋を実らせていくわけですね。どうぞここに座ってください。やがて彼女は1年先の留学生ですから大阪へ帰ってくる。そして1年遅れて彼が東京へ戻ってくるんです。その間太平洋を渡るようにね、恋文が、ラブレターが山のように積み重なるわけです。5年越しの恋、なかなか両親は結婚を許さない。日本側はあんな韓国人と結婚するのはけしからんという、韓国側はお前は日本人と結婚するのか裏切るのかという。そしてとうとうその男性は、僕はこの女性を絶対守りたい、どうしても反対するんなら俺はこの家を出るとまで言うんです、自殺するとまで言うんです。そして5年越しの恋が実って結婚するわけです。来賓は約500人ぐらいいたと言われています。ところが1年後の8月16日、君もう満足しただろう、子供も産む、欲しい欲しいと言ってたけど、もうこれでお別れだ、二人で生きていけなさい、生きなさいと言って、その男性は横浜の弁護士に離婚訴訟を依頼して自分はニューヨークへ立ちます。だいたい女性は出産の時、針すらも持たすなと言いますね。男の私らはよう分からんけども、それほどにデリケートな状況、血が変わってるから。だからそれを聞いた女性はこれ嘘と思うんですね。そんなアホな、何が子供できたから二人で生きていきなさいよ、何言ってんのと言うんだけども、それ以来病院には来ない。マンションに帰ってみると、入るなりテレビはぶち壊れてる、 タンスは壊れてる。あらゆる結婚式のね、思い出のものが皆破かれてる。足の踏み場もないような状況の中で、その女性は本当だとわかるわけです。そして母に、女性側の母ですね、初めて言うんです。実は8月16日、こういうことを言ってね、私は冗談と思ってたのにと言って発狂寸前ですよ。そして這うようにね、台所へ入っていくんです。これはすごいことなんですが、女性は這いながらですね、何かないかと探してたんでしょう。手に破れたノートが出てくるんですね。何かと言いますと、この男性は結婚後、あるアメリカの女性と付き合う。その時にラブレターを書く。このラブレターを英文で書くんですが、必ずそのノートに下書きしてたんですよ。セリフは、君は僕の太陽だ。ハンドルを握る力、どっかで読んだようなね、誰かに言ったようなセリフと全く一緒。実はこれが証拠になっていくんですが、訴訟の。それを震えるような手で持ってですね、そしてあるいろいろ東京の方で頼もうか、大阪で頼もうかと思ってる中で私を思い出すんですね。これは私が高等学校の頃ですが、ふらふらふらふらしていた時、そこの家のその弟さんのと私は同級生でしてね、当時彼女はまだちっちゃいね、3歳ぐらいの子だったと思う。それを私を思い出してね、来るんですが、訴状にはこの女は生理中は異常発狂する、こんな気違い精神病とは一緒にやっていけないと書いてあります。そこでそれを見た女性はね、何を言ってるの、あの人こそいい格好し、あの人こそ自分勝手気ままで女好きでってむちゃくちゃ言うんですね。まあそんなこと言わんと、もうちょっと静かに問題考えはいてももうダメですね。ダメだからってダメだって聞いたら、一体どっちの味方ってなっちゃうんですね。私たちの仕事は必ず依頼者の本当に言いたいところを組み上げていく、これが私たちの仕事です。でもそんなこと言ってたら、あんたはもうすぐ仕送り止まるで。仕送りは実は20万ずつこの男性の父親から送られてきていました。こんな男には全然解消ないですからね。ところが本当に仕送りが止まったんです。それはなぜか、必ず離婚させる、そのためには日干しにする、根を上げさせる、そういう戦略に移ってきたんですね。先生大変、先生言うた通り本当にお金を送るの止まったわ、もう今月から送ってこないのよって言うんですね。どうしてくれるのって、こうですよ、電話なんですよ。電話で言うているのに床をフロアを蹴る音がバンバンする。遠くで赤ちゃんがギャギャ泣いてるんですよ。私はそれを聞いてましてね、なんでこうなったんだろう、この訴訟の一番の根源は何だろう、5年越しにあれほど愛した仲なのにね、どうしてなんだろう、そんなことをずっと思い続けていながら、バンバンバンバンフロアを蹴ってね、なんで聞いてくれないのとかで叫ぶんですよ。泣き叫ぶんですね。泣け、わめけ、苦しめ、それが私の答えです。お前だって国籍欲しさに結婚したって言ったのか、こんなヒステリー状態でそういう言葉をぶつけたんかって怒鳴ったら、彼女は20分ぐらいわめいてましたが、ピタッと静かになりました。あなたと結婚したのは、私はただ国籍欲しさよ。何かの喧嘩の時、夫婦喧嘩ってそんなもんでしょ、ああ言わんかったよかったなんて思いますよね。だけど言うてしまうことがあるわけですよね。それを人は良心と、良い心ね、良心と言うんでしょうけど、彼女ピタッと静かになりましてね、1分だったか2分だったか、東京横浜と大阪のね電話でじーっと沈黙が続きました。その後、先生ごめん、私も悪かったよ、あの人が新島出張の時に可愛い女の子と一緒になってたの、それで私腹が立ってね言うたの。でもね先生、 夫婦なんてそんなこと言うこともあるじゃないの。本心じゃなかったんよ。先生、絶対にこの訴訟を勝って、負けたら嫌、私のために一生懸命やってって言うんですね。この訴訟とは離婚訴訟、そして彼女に対してはこんな離婚は成り立たない、そう反論してほしいと言うんですよ。1年8ヶ月一生懸命やりました。その破れてちぎられてしまった英文ノートをですね、私は英語の教師だから一生懸命継ぎはぎだらけにしてね、日本語に訳して、そしてそれをコピーして証拠に出していくわけです。こんな自ら女を追いかけてね、ニューヨークに行った男、まず離婚の原因を作った男、これを有責配偶者と言います。そういう有責配偶者に離婚請求権などあるわけはないってね、証人尋問をやり、とうとう判決が出たわけです。あれほど勝ってくれ、絶対負けるの嫌、そう言った彼女、勝訴判決です。喜んでるだろうなと思って電話しました。よかったなって言ったんですよ。そうしたら、先生、心の中を風が吹いてるみたいと言うんですね。皆さん分かってくれますか。勝訴を願った彼女は本当はそんなものを願ってるんじゃないんですよね。心の中を風が吹く、悲しいんですよ。なんで自分はこんな風になってしまったか、そこに本当のね、人の仏性、これが現れてきてるんですね。人間は神の子である、仏の子であるって言うじゃないですか。でもそれが四六時中出れば世の中は問題は起こりません。何かが問題があって、その時に本当に徹底的にやってみた時に現れてくる心、悲しみ、あるいはどうしてこんな家庭を築いてしまったんだろうかという反省、そういうものの中に本当の仏性が現れる。こういうことを私はたびたび経験しています。そうか、煩悩、煩悩の中に煩悩を断絶して涅槃にいる、悟りですね。涅槃とはこの世を生きる人々、衆生、その衆生の心の中に本当の仏の心がある。衆生の類、これ菩薩の仏道なり。もっといく、殺して裏切って詐欺のような儲け方をしても本当にその人は満足しているか。非道、道にあらざる道の中に仏道ありという、すべてこれは人の心の中に目覚めていく大きな力ですね。これを谷口先生は仏性、神性、そして一言で言うと仏典の中の実相と言われているわけです。そうや、俺はどうせこういう仕事をしてる、煩悩の中を のたうち回りながら徹底的に現実をたくましく生きよう、泥かぶってもいい、泥をかぶりながら生きよう、そういうような、その中にですね、人の本当の誠が現れてくるならば、それまた一つの道ではないか。煩悩をなくして文化は発達しない、そうでしょう。もし、ああ結構です結構ですって引き下がっていれば、それはないですよ。時には戦いがある、時には勇敢に言うべきことを言う、そういう中に本当のものが現れてくるわけですよね。だから大病をした人はね、人生がゴロッと変わると言いますよ。病人は生きるか死ぬかに直面するからね、短い命、この現実の世界の短い命の中でも本当に生きるとは何か、人生は何かっていうことを知るわけです。このようなことを説く経典、それが谷口正治先生が訳されている唯摩経解釈という本です。唯摩という人は本当にね、あらゆること苦しみを味わい、あるいは人を救い、あるいは事業をすれば栄え続け、そしてそれを己一人のものにしない、まあ言ったらスーパーマンやね。この人は歴史上の人物とも言われるし、いや、これほどのものを書いた人はおそらくね、あの釈迦十代弟子に対抗できるだけの人であったに違いないという歴史上の想定もされています。 この宵間が説く宵間の心はですね、現実をいかに生きるか、ドロドロになりながらもなお本当のものを求めて生きる、そういう力を与えてくれる経典、それが宵間経だったわけです。そうや、俺は宵間になる、そんなふうに思いましてね、私は江戸、明治、大正、昭和、この宵間経と名付けられる書店本をね、あらゆるところから探し回りました。1円のもんをね、8万円で買ってきたりね、そういうふうにして私の事務所で宵間の心と題するね、事務所ニュースを今書き続けてるわけです。しかし思うならば、一番正確に一番正しく宵間の語りたいことを語ってるのはやっぱりね、谷口先生のこの宵間経解釈を置いて他にない、そういうような思いでいます。こんな私がある少年事件で付き添い人になってくれという相談を受けます。少年事件というのはね、刑事件では弁護人と言います。で、少年が暴力沙汰を起こしたり、あるいは薬をやったりすると逮捕されても弁護人がつくわけではない。もちろん弁護士がつくんですが、それは付き添い人と言います。で、来られた方にね、どうしてやって聞いたら、うちの息子が、一番可愛い息子がこんなことになってしまってって言うんですね。で、あなたは私の知り合いのね、成長の家の方、もうちょっと正確に言うとうちの親戚の方から紹介を受けてこられたんですね。あなた成長の家知ってんねやろ、だから少年がそういうことしたってね、お前ここ悪いあっこ悪いって言わんと、もっとね、いいところを見つけてずっとそのこのいいとこを見なあかんのちゃうんか、だから弁護士つけるよりも私が書面は皆書いてある、ただで書いてある、その代わりあなたが父親として付き添いになって法廷出なさい言うてたんですよ。そしたらそうします言うて出ていたんですが、ある日裁判所、女性裁判官からね、電話入ったんです。先生、このお父さんの付き添い人がね、先生のお名前を出してね、宇治の道場でなんか少年なんか練成受けたらええっていうとこがあるっていうので、その連生はね、先生がよく知ってるとこやというの。先生どんなとこか、いっぺん法廷に出てきてね、審判廷に出てきて証人になってくれませんって言うんですよ。私もアホやからね、声が綺麗し、どんな美人の裁判官かな思ってひょこひょこ出てしもたんよね。ここでうちの話をしちゃうんですよ。そうや、おいらにも、おいらが今生かされてんのはあんな時があったからだ。だのに随分長いこと日が経ってしまった。私は母が2歳で死にます。そして福井県の雪国のおばあさんに預けられるんですね。で、8歳7歳頃ですかね、大阪に来るとこれがお前のお母さんだっていう母に巡り合うんですね。当時父も母も私に対して勉強せ勉強せ勉強せって言うんですよ。お前のお母さんはもっと賢かったのに、あそこのちょっと曲がったお風呂屋さんの子はもっと頭いいのに、あんな子に負けてなんでや、勉強せ勉強せ言われると勉強がだんだんだんだん大嫌いになっていくんですね。勉強嫌いだったら何をするか、遊ぶ、遊ぶには何がいるか、お金、父の金をちょい盗みしいね、あるいは学校をサボり、とうとう、まああんまり言いたくないんですけどね、決闘するんですね、決闘。向こうはチェーン持ってて、こっちは木刀でね、相手の弾を割って退学になっちゃうんですね、私は。私だって血だらけですよ、顔。今もこうやってね、ちゃんと勲章をもらってますけども。そんな時にですね、退学はなるわ、転校はなるわ、60人中の48番。転校してきた天王寺中学に私は転校するんですよ。もっと悪いとこへね、転校すればいいのに、一番いいとこへ転校してしまうんですね。当時の天王寺中学は秀才ばっかりです。もう越境入学者がいっぱいいましてね、と私は行くとこがないから立て中学からそこへ転校になっちゃうんですね。そうすると60人中の48はもうやる気何にもありませんね。そういう中で とうとうやけくそのようにね、もうどうでもいいや、いつ死んでもいいやというような感じで登校拒否、それから学校はね、行くような顔して公園でプラフラフラフラナンパか、あるいは校派か知りませんけど、そんな状況なんですね。汚れちまった悲しみに今日も小雪の降りかかる、なんつったってね、中原中也の歌を歌いながら、もうほんまに売れちゃってるんですよ。そういう、もう死んでもいいや、そう思った17歳で、私はなんか熱っぽかって家へ帰ってみかんを食べた途端、ごほっと咳したらぶわーっと血を吐くんです。夜更かししましてね。で、昼は寝てて、そういう不規則な生活が3年も続く、とうとう天罰が私に下ります。結核だったんですね。気づかなかったけれど、バケツ半分血吐きました。そのまま昏睡状態になります。約30日間もう寝たっきり。そして起き上がって星田病院に運ばれるんですが、星田病院とはサナトリウムのあるところです。もうね、歩けない、目がクラクラクラーっとしてね、あれ寝たっきりの時は体が硬直するんですね。クラクラーっとめまいがするんですよ。だから一歩歩くだけで精一杯の感じ、これが私のその星田病院のスタートだったんです。これを見た父が、この子は救われたと言ったらしいですよ。この子はこれで助かったと言ったらしいです。これは後に聞く話ですが、その父はね、実は終戦後、父は大阪府の府長です。土木に勤めておられます。おられたんです。その父は学問は全然ないんですけども、でも福井県を出てきて、そしてでっち奉公のような形でスタートを切るんですが、公務員であるがゆえに多少は信用があったんでしょう。ある友人が、今は戦争である、戦争が終わった、これからは日本は食料が絶対必要、そういう中で豚を飼おう、俺が絶対に成功してみせる、その豚を飼って飼う資金に30万円いる、保証人になってくれ、で判をしてしまうんですね。お金が出た途端、その主友人は突然姿をくらまします。東京へ逃げたんです。昭和24年の話です。30万円といえば給料はまだ10円15円の時代です。今で言えばおそらくサラリーマンが突然1億8000ぐらいの負債を抱えることになるんでしょう。父は呪った、呪い倒してね、見つけたら殺してやりたい、恨み倒したと言います。そんな中でもう死のうと決意するんですね、私たちを連れて。そして府長のテーブルを全部片付けます。辞職願いを出します。そして一人廊下を歩こうとした時に、ある同僚のテーブルを見ましたら新聞があったというんですね。その新聞広告欄に「生命の実相」と書いてあった。死のうと思う人はね、この「命」という言葉に非常に引きつけられるのかも分かりません。父は一体これは何だと思ってね、むさぼるように読んだと言います。そして自分がこのようになったのには、このようになるだけの原因がある、ずっと遡れば思い当たることもある、そうだ、どんなことをしてもこの生命の実相に忠実に生きて30万円を返し抜こうということで、今やったらね、弁護士事務所に駆け込んできてね、「先生破産して」とか言ってやりますわな。ところが、やっぱり昔の人ですね、昭和47年までかかって完全に返しあります。この時に安倍の道場に行くんですね。今建て替えされたあの安倍の道場には、寺田先生というね、陸軍中尉をされた方で軍隊帰りのものすごい先生がいました。私は病気をしたでしょう、それ並行して話は動くんですが、私が17で病気した時、まだその寺田先生という方がおられました。だから私は知ってるんですけどね、例えばね、「先生 私の主人ね、私の話一つも聞いてくれないの。実相を見たらええねん、実相を。でも先生、なんぼ実相を見よう思ってもね、なかなか見えないの。実相を見るんじゃ、バーンとね、テーブルのね、タオルを投げつけんだからね、まだわからんかーとかいう、こんな先生なんですよ。俺らものすごい迫力がある。その先生に、うちの父も薫陶を受けたらしいんですよ。そして父は、その生命の実相、それから浄土真宗ですから、もともと信仰心を持ってます。朝6時に起きましてね、1時間。君を無量寿如来南無深信行菩薩院にって言ってね、お経あげんですよ。観自在菩薩人般若波羅蜜多を行ずる時言は皆苦ないと証見して一切の苦役を脅したも、観自在菩薩行人般若波羅蜜多自証言が、ってお経をあげてんですよね。世尊妙相宮が建立も、私ね、この弁護士クビになったらね、絶対ね、こっちへ行こうって お経をみんな覚えてしまった。親父のおかげで朝、毎朝毎晩やるんですね。そういう中で私はだんだんだんだん触れ続けていってんですよ。父はどうしていたか、じーっと祈り続けてたんでしょう。だから血を吐いた瞬間、この子は助かったと言ったらしいんですよ。すごいでしょう、皆さん。これですよ。これをじーっと見つめるということがね、ものすごいことだということなんですね。そして病院に入った私をね、見舞ってくれまして、お前な、まあ大変な病気になった。あれはがんみたいなもんですからね、あの当時みんな死んでいきましたから。大変な病気になったけど、この本を一生懸命学ぶことによって治るぞ。まず第一に、病院で出されたご飯をしっかりと感謝して食べろ。絶対に一粒も残すなと言ったんですよ。あの当時病院でね、カランカランってなるでしょう。ほな300人ぐらい集まるんですよね、食堂に。5分ぐらいでさーっといなくなるんです。なぜこんな飯食えるかい言ってね、みんな街に外食に出かけていくんです。ところが親父に言われた私、このクソ親父と思った私が、死にたい死にたいと思った私が、バケツ半分血吐いたおかげでね、生きたい生きたいと思ってんですよね。思うから親父の言うことも聞かなあかんわけです。一口50回噛め言うんですよ。ありがとうございます、ありがとうございますってほんでね、まかないさんが6人ぐらいいるでしょ。5分ぐらいでみんないなくなるでしょ。ところが一人、睾丸の美少年、睾丸って厚かましい顔ですよ。睾丸の美少年だけありがとうございますって40分もかかってるんですよね。だからそれはまかないさん迷惑したと思いますよ。でもあの子変わってんな、あの子は一つも残さんで、という噂が立つんですね。そして結論は、3ヶ月4ヶ月で私退院です。これはね、病院中に広まるんです。あいつね、よたよたよたよたしてね、入院してきたのに、何やあいつは、なんで退院や。あいつな、俺ら町へ食べに行ってる間な、一人でずっと噛んだんや、よう噛んで食べとったらしいで、と。こういう噂が広がったおかげでね、病院の食事は食べなあかんのちゃうかってね、みんな。それからもう一つ、もう一つ、生命の実相をひたすら学べと言った父にね、私は字なんてなもん漢字だって知らないですからな、60人中のね、48番のバカタレが。ところが一生懸命生きたいために生命数を読んだおかげでね、だんだんだんだん漢字を覚えたんです。字が読めるようになってきたんです。あれ、生命数ってルール打ったるでしょ。で、分からへんでもね、一応読めるじゃないですか。もし漢字を打ってくれてなかったらね、すっ飛ばすからちんぷんかんぷんかも分からない。ルビ打ちの本っていいんですよね。そうするとね、漢字を覚えるということは思考力をつけ出したんです。文字を覚えるということは、物事を考える表現能力をつけていくんです。よってね、国語は読める、算数、問題文算数は読める、理科は読める、生命の実相でとんでもない効果があるんですね。これは誰も知られんか知らんけど、でも私自身が ものすごく字をよく読むようになった。そのバックにはね、行きたいという本当の願いがあったから必死に読んでたんですよね。やがて私は1年遅れでとうとう高等学校へ復学します。今は東大コースと言われてるね、聖光学院に入るんですね、3年生。でも当時はそんなバカたりでも入れたんですよ。規律が正しいだけで、もうとにかく行くとこないですからね。そこへキリスト教の学校ですよ。あれがやっぱりね、後に東大コース、もう関西でもナンバーワンでしょ、星に光、聖光学院。あれやっぱり先輩が良かったからちゃいます。まあ冗談だけど、その聖光学院に入ってですね、その時に父が言うんです。お前な、今までも何回も言うたけど、お前を産んですぐに亡くなった母は大手前高校をこの通りトップでずっと卒業した。あの頃は有料かとつけるんですね。有以外ないじゃないか、体操だけあかんかったみたいなね、料理有以外ないね、こんな素晴らしい歯をお前は持ってるということが初めて脳髄にドーンと入ってきたんです。そうか、先生は病院を出るとき、あの先生言うたな、あんたは結核やった、バケツ半分血吐いた、そら早く退院はできるのは菌が出なくなってもう固まった思てるからや、でもちゃんと穴んこ開いてるよ、だからガラスのコップ、ガラスのコップをそーっと抱えるようにしか生きていけない、そう言うたな。とすれば俺はもう勉強して生きるしかないかも、そう思い出すんですね。そうや、お母さん、顔も知らんけど、お母さん、俺やってみるよ。そう思って、星を母と思った。太陽を母と思って、月を母と思ってね、お母さん、見といて、俺は絶対に頑張るで、と言うて必死にね、睡眠3時間ぐらいです。結核上がりでね、勉強したらあかんわけですよ。それががむしゃらにやる。人間は神の子である、俺も信じる。完全にね、穴が塞がったわけじゃないんですよ。でも神の子であるって書いてある、生きたい、仏の子である、信じたい、そう思って必死に頑張ったらとうとうトップ卒業になってしまうんです。これ真実の話。やがて私は大学へ入ります、京都。だけど健康診断の時には必ず呼ばれます。吉村来い、お前まだね、影がある、だからこれ治療するかどうか診察しないか。嫌だったですよ。なんで俺は神の子なのにな、仏の子なのにな、なんでこうやってまだ健康のこと考えなあかんのや。ヒドラジッドやパス、あれは私の体に合わなかったんですね。あの副作用を起こすんです、私は。だからやっぱりよっぽど薬嫌いなんでしょ。そういうことでね、なんとか治したいと悩みながらね、その保健室に呼ばれて辛い思いを1年間するんですね。その時思いました。市村清さんという方がいましてね、これは結核で何回も血を吐いてね、あの事業家ですよ、宮沢先生なんかご存知と思いますけどね、非常に有名な方ですが、この方が生命の実相をね、あの鴨川、京都の鴨川でね、俺は生命の実相を生きぞって叫んでね、健康を回復していく話があるんですけどね、それを風呂場で読んだことがあるんです。そうだ、病気にとらわれたら絶対ダメだ、そうするとこいつをね、叩きのめそうを考えなきゃいけない、やっちゃいけないという運動、先生はね、お医者さんは、先生ガラスのコップでどんなんですか、ギーッとこうやって抱えていく、先生酒飲んであかんのか、酒なんてとんでもない、先生タバコはきません、それは余計あかん、ほんならもう運動もあかん、絶対あかん、そういうのをガラスのコップという。だとしたら全く反対のことをやってやると思ってね、新聞配達をするんです。私は朝3時で、あの100万遍、京都100万遍一帯をね、200部担いで、長官長官って配って歩くんですね。で夕刊の時はね、パンツ一丁でね、元気よく走るんですよ。走ったあかんいうのにね、走るんですよ。それが1年経つ、2年経つ、3年経ったらね、ものすごい地震です。ああ、あんな先生、お医者さんな、あんなこと言ってたのに、俺なんもないやんけ。 でも医務室には呼ばれるんです。それでとうとうね、そりゃもうこうなったらね、本当に祈ってみようと思いまして、下宿の安アパート、雨がポタンポタン漏るようなアパート住んでましたけどね、そこで新装館を本気でやるんですね。前に私は日の丸が大好きです。別に右翼違いますよ、私は右翼でも左翼でもない、だけど日の丸は大好き。あの紅の色、白地に紅の色、大きな太陽、それを壁にかけまして、その前で星座合唱名目ですね。ここに日の丸、今日見えないけどね、後ろにある。1ヶ月、2ヶ月してるときね、秋の雨の夜です。普通は30分もして足痛なるんですね。もうそろそろアマテラスやったろかとか思ってね、足も痛いしな、なんかあんまり効き目もないしな、こんなもんな、やっててええんかいな。だけどやらなあかんと思うのね、習慣をつけてしまったら。なんかやれへんかったらね、痛み感じんのね。そういう真相感ではなくて、あの日の真相感は2時間もやってたんです。ある雰囲気というんですか、大きな太陽がスーッと全身に入ってくるんですよ。その太陽が灼熱のような熱が私のね、全身の筋、不浄なもの、それをことごとく焼き尽くしていくような思いに駆られ出したんです。だから2時間動けなかったんです。そしてね、時計を見たらもう10時半頃だったんですね。うわーと思うと同時にね、あの思いは一体何だったんだ、そう思った時ね、治ったと思いました。その秋の検診はもう呼ばれませんでした。この時から私は実相の道をずっと歩けばいいのにね、治ったら途端まさってくなるのね、もう知らんわ、もうええわと思ってね、それから煩悩の道をまた歩きますこの真相観の体験はね、もう35年も昔の話です。でも今も私の心の中に生き続けてるんですね。そして先ほど冒頭に申し上げたような縁でね、とうとう父への供養というんですか、谷口正治先生の恩返しというんですかね、そういう世界へ、なんか好まないのに戻りつつあると、こういう状況なんです。ところで皆さん、命、生命の実相の中の生命の本源、これは一体何でしょうね。つまり弱肉強食の現象世界にあって、本当の私とは何かということ、そういう問題が生命の実相に説かれているんですね。もう少しそこを焦点当てて説かれているのが生命の謎という本です。この私とは誰かといえば、本当はね、仏性、神性を宿している。谷口先生はこのように言われます。私は神がこの世を作ったなどということを徹底的に否定し続けた。でないと強い者が勝ち、弱い者が負けていく。あるいは蛇がカエルを生きたまま飲み込んでいく。そんな残酷な世界を本当に神があるんなら作ったわけはないと言って否定するんですね。否定しながら苦しむんですよ。何を苦しむか。でもそれほどに神がいないという自分でありながら、どうして、どうして、ある悪いことを仮にしたとしたら、しまった、せんといたらよかったなと、なぜ問いかけるような心があるのか。誰がこんな良心をインプットしてしまったのか。悲しみ、そういうものをね、ちょうどあの震災なんてありましたね、あの阪神大震災の時、多くの人はテレビ見てね、うわぁ、なんとかしたい、助けたいと思うじゃないですか。あれを慈悲と言います。誰がこんな慈悲の思いをね、心に宿したんだろう。あるいは哀れみ、憐憫、そういうような良心であったり、慈悲であったり、あるいは人を愛しむ心、愛の心、そんなものを誰が宿したんだろうと谷口先生は悩まれるわけです。それこそまさに 目に見えない大いなるね宇宙の精神ではないか、このように考えるわけですね。それが生命の実相19、20巻に書かれています。その人間の生命の誕生のルーツ、これが人間は星から誕生したという言葉で表されるカール・セーガンという方がコスモスという本を書いていますが、人間はどこから来たかといえば宇宙の星のエネルギーを宿してきたと答えます。これは宇宙というのはね、限りがないんですね、果てがない。それを分かりやすく言うならば、島宇宙は広大な宇宙です。それを後楽園球場に例えます。そして200メートル四方に縮小していくわけですね、宇宙を。そうすると太陽はどれぐらいの大きさかというと、たった1センチの大きさです。じゃあ地球はどれかというと、消し粒ぐらいの大きさ、米粒すらもない、そんな小さいんですね。つまり宇宙を大きなものに感覚的につかむためには、そういうようなもんです。この青い惑星の地球に、私たちは煩悩を断絶して菩提を生きる、涅槃を生きる人生を営んでるわけです。150億年前ビッグバーンという爆発があったんですね。宇宙ができたと物理学者は言います。46億年前に太陽系ができたと言います。いわゆる水金地下無ドッテン解明の世界です。そして38億年前に単細胞生物が生まれます。一人だけのね、単細胞の生命体が海で発生します。さらに20億年前にオシベ、メシベ、陰電子、陽電子の陰と陽に分かれる生命が発生してきます。つまり男女の差が出てくるんですね。そして今から5億年前にカンブリア紀といいまして、ものすごく多様な、ね、生命体がこの地球上にいっぱい発生するんですね。カンブリア爆発と言われています。今から5億年前、奥ですよ今の数字は。それから5万年前、これで初めて蒙古人とかクロマニオン人とか、そういう今の人間の原型が作られるわけですね。生命の旅はこんな長いんですよ。今私たちがいるその命は、本当の生命の実相を生きようという命は、ずっとこうしてつながってきてるんですね。今私がいる、私に父と母がいる、父と母に父と母がいてつながっていてごらんなさい。絶対つながるんだから、そうでしょ。どっかで断絶してたら今自分はいないはずですもん。ということはここまで行っちゃうんですよ、ビッグバーンまで。そうでしょ、絶対にそうで、どっかで切れていたらありえない。それほど重い歴史のね、命を宿しながら私たちは生きている。このような生命の中でね、生命の歴史の中で分かっているのはたった6000年ですよ。それは4000年のエジプト、メソポタミアの歴史と、それから紀元後の今の2000年ね、間もなく2001年になりますが、たった6000年の歴史が分かっていない。あとはね、ずっともう科学者でもフォローできない、そういうなんかこうすりガラスでね、遠い彼方を見つめるようなもんです。でも今いる命は、その命の本体は長い歴史を宿してるわけですね。こういう中で人類の指導者が生まれてきたわけです。これは岩波新書世界史外観、H.G. ウェルズ古典と言われている本ですが、今から2600年前、いわゆるアラブの地でね、ユダヤ人、さすらいのユダヤ人と言われていますが、このユダヤ人を指導するためにモーゼに惹かれた人々がね、旧約聖書を作り上げていきます。そこでは人間は最も尊ぶべきことは正義とか良心であると旧約聖書は説いています。同じくインドでは2600年前、ブッダが初めてこの世の目に見えるもの、諸行無常なりと説きます。空の世界を説くんですね。空とは何にもないという意味ではなくて、目に見えるものは常に変わっていく、100年経ったら全然変わりますよ。まさしく釈迦は 諸行無常の中で何を頼りとしていけばよいか。諸行無常というのは簡単に言うとね、生命の実相で言えば物質なしということですよ。物質にとらわれるな。どんな綺麗なもん着ててもね、どうせ飽きていくわい。そういうことはわかるでしょ。つまり、目に見えるものを信ずるのではなくて、内なる仏性を信じろ。仏、法恩に感謝しろ。こういうことを説くんですね。そして、今から2000年前、キリストが誕生します。ここでは愛を説きます。隣人を愛せよ。本当にその人々に励ましと憩いの場を与えよ。これがキリストの説です。そして、それから700年経ちます。今から1300年前、イスラムのマホメットがまた人類の指導者として登場するわけです。ここでは太陽のもとに色が違おうが民族が違おうがみんな平等なんだと説くわけですね。かくてこの4つの大きな経典の中でね、人間は時には憤まようこともあっても、待て待て待て待てと言ってね、ちょっと待てよと軌道修正しながら本当のものを求め続けているわけです。私はね、東京にいまして10年間教師してましてね、で、先ほど言いましたように中央大学で司法試験を挑戦しだすんですね。昼は働いてるんですよ。で、夜はね、中大行くでしょ。そうするとね、睡眠時間ないんです。司法試験言うたらね、3万人受けて、で、あの当時400人ぐらいしか受からへんのです。なんぼそれはね、私も出来合いで突然勉強するようになったかもしらんけどね、コロコロコロコロ落とされてたんですね。睡眠3時間、体重は43キロ、ガリガリだったですよ。それでもね、なんとかもう挑戦しだしたんだから、司法試験受かろう受かろう思ってね。そう思ってた時、あの新宿のね、八坂神社ですか、試験落ちてね、発表落ちて、帰り道、あの八坂神社の石段でね、ずっと上空見上げたんですね。なんだい、人生生きていくってなんだいと思ったね。俺は一体司法試験に受かって弁護士になって、でどんな弁護士になるんだい。こんなに苦しんでね、なんか名誉のために生きてんのかい。親はもうやめとけやめとけと言うてるし、なんか学校のね、教師でありながら教師の職をおろそかにしてんじゃないんかい。たった自分一人のね、欲望のためにこんなことをしていいんだろうか。星見ながらそう思ったことありますよ。その時ね、生きるってね、ずっといろんな生き方はあるんだけど、本当に生きる時の価値は何だと思ったことがあるんです。皆さんは何だと思いますか？金儲けすること、それとも何か社会的な地位、名誉、役職に就くこと、あるいは好き勝手なことしてね、遊びまくってこの世をさよならすること、何なんだろう。私はその時ね、自分がいかに自分のこと、自分だけのことしか考えてないかと思った瞬間、父を思い出すんです。父はあれほどに負債を抱え、あれほどにお経をあげ、そして一生ね、清張の家の府長を務めて、帰ったらね、夜は地方講師で歩き回ってはりましたよ。励まし続けてはったんですね。人を励ますことが即自分が励ますことになってたのかもわからない。でも、人生で最も永遠に価値あることはね、同じく生きている人、支え合って生きる人、支え合うこと、これが最高に価値があるんじゃないですかと私は思ったことがあります。そういうことでね、結局それはもうポロッと忘れてしまったんだけど、また時々横道入っていくんですけどね。でも、あの結磨経に出会った時に、そうや、この結磨経というものは、結磨という方は慈悲、悲しみを抜き喜びを与えようとしている。どんなにつらいような状況があっても必ず励ましを与えている。そういうことを感じるわけですね。それが、高原の陸地に蓮華生ぜず、 秘説のお礼にこそこの花生図という意味です。お釈迦さんが座られる台座ね、あれは泥の中に蓮の花を咲かせます。そうでしょう。きれいな水の中に蓮華の花は咲かないんです。釈迦が何故にあの蓮華の上に座るか、それはみんな決して弱気出すなよ。どんなに現象が暗くても、どんなに現象が辛くても、じーっとその奥に蓮華の花は咲くと語ってるんですよね。そういう励ましを語り続けるのがこの唯摩なんです。かくてこの唯摩を書いた谷口先生を私は非常に懐かしく思います。皆さんはご存知ないでしょうけどね、私は18歳の頃、大阪の中央公会堂でね、昭和38年でしたか、谷口先生の講習会がありました。それはすごかったですよ。通路ね、歩けないんですから、みんな新聞紙引いてね、春菜さんなんかご存じと思いますけどね、みんな新聞紙引いてね、本で座り込んで聞いてるんですよ。人間は神の子なんだよ。どうして神の子なのか。人間はね、目に見えないけど良心があるんだよ、慈悲の思いがあるんだよ、愛を宿してんだよ、だから神の子なんだよ。例えば赤いバラの花、一輪のバラの花を見たとしよう。それは物質じゃないの。その物質の花を見て、それが目に入ってきて視覚神経を通って脳髄に達する。その時物質なる一輪の花をどうして美しいと精神は感じるのか。物質と精神が一体だからなんだよ。言うなればその人の中に美しいものを宿しているからなんだよ、言ってね、言われた時、私ははぁーっと思って聞いてました。でもそういうふうにね、谷口先生は徹底的に人のうちに宿る神仏、そういうものを具体的に説明していかれるんですね。こういうことを赤裸々に書いているのが生命の実相19、20巻です。これは自叙伝です。非常に正直、こんなこと書いてええのかいなと思うようなことが書いてある。三角関係あり、あるいは裏切りあり、あるいはたった一人の女助けるためにむちゃくちゃにね、学校がやめざるを得なくなることがあり、そんな教祖ってちょっといないよ。そういう中でどうして本当にこの世には神がいるのだろうかと問い続けるんですね。この矢川が20巻になります。現在ここにもちょっと持ってきてますけどね、これは村上和夫さんのベストセラー命の暗号、皆さんももしね、チャンスがあれば読んでみてください。これは遺伝子学者で非常に世界的に著名な方です。高血圧の研究をしている時にレニンという酵素を発見するんですね。でこれが非常にね、大きな高血圧に対する作用をもたらすんです。遺伝子、つまり人間はね、親の方、顔形を子供が引き受ける、そういうのは遺伝だとか言いますね、メンデルの法則で。ところがそうじゃないの。それは遺伝であって、遺伝子というものが本当に発見されたのは今から40年前なんです。 DNA というんです。デオキシボリ核酸と言います。こういう遺伝子が発見されたために、一体この遺伝子はどんな作用をするんだろうということの研究が始まるんですね。そして現在分かっていることは、一つの細胞、例えばあなた方のちょっとした爪のね、細胞を剥がして取るでしょ。この一つの細胞の中に30億の遺伝子が含まれてるんですって。そして平均的な大人のね、体全体の細胞は60億あると言います。だから60億かける細胞一つ30億の遺伝子が入ってる言葉やな。まあ暇やったら計算してください。とにかくすごいということ。そのすごい中でですね、たった働いてるのは 5% ですって。だから人間はね、ある時突然変異のようにね、人が変わったような人生を歩み出すことがあるというんです。ここに書いてあるのは、遺伝子がオンになった時、 ものすごい力を発揮するというんです。そのオンにするためにはどうしたらいいか、それはね、生命の実相です。結局徹底的に何時ら天地一切のものに感謝せよというところへ入っていくんですね。本当に書いてある。この遺伝子研究をしていると何かすごいものがこの世にあると感じたんです。それを something great って言うんですね。何か大いなるものがあるという意味なんですよ。 something great となりますとね、成長の家は昭和5年、生命の実相をもってスタートを切るわけなんですが、その生命の実相そのものの中にね、もう今何もこと新しく言わなくても本当のものが宿されているわけでしょ。私は最後に谷口正治先生にね、まあなんというか感謝を込めてというのか、懐かしさを込めてね、ちょっと皆さんにお話したいことがある。それは谷口先生はね、最初はこの神、本当の神を求め続けても最初は否定したでしょ。その否定の時に神を裁くという本を書かれるんですね。この世は神ではない。無明。迷いですよ。仏教でいう迷い。迷いがひょっこりとこの宇宙を作り、そしてひょっこりと命を誕生させ、その誕生した命が何考えるかによってね、いろんな現象の形を作り上げていった。だから無明であるというようなね、こういう発想をして、神を裁くという本を書かれます。ところがそれを書かれた直後ですよ、谷口先生の実際の生活は下痢が続く、体がひ弱で結核寸前である、妻が産気づく、あるいは関東大震災に遭う、避難先のバターやパンをくれても自分は本当の神を求めるんで、そんな生き物からできたバターなんて食べないと言って傲慢に拒否する。妻が産気づいて、これから子供が生まれるのにどうしていいかわからない。行き着くところもなく、実家神戸に帰ってくる。養父母と対立する。子供の養育で苦悩する。そして食べるお金がない。そこで先生は次のように生命の実相20巻92ページで書かれております。人間は物質ではない。物質で育てようとするから隙がある。隙がないのは神の計らいだけである。神に委ねようとの夢を見た。この頃から生活状況の欠陥が、一体自分のどこに欠陥があるのかを反省し続けていた。ああ、なんという自己の無力か、自己の経済的無力か、これから生まれる子供をすら安全地帯に置けない、あの木ですらも大きな大地から養分を吸収しているのに、自分にはどうしてそれができないのだ、と悩んでおられるわけです。その時、次の段階に入っていくんですね。無明。この世は迷いでできたと思ったら、その通り迷いの現象が現れるのに対して、ウェンディック・ホルムスという思想家のね、ある本に出会います。これは成長の家ではね、あの運命と心とタイトルでね出ていますが、そのウェンディック・ホルムスさんは、この世は創造主が作ったものである、神仏が絶対に作ったんだと書いてあるんです。ではどうしてね、神や仏がいる世の中に不幸災難がなんでこんなにいっぱいあるんだと問いかけるときに、このホルムスの著書は回答を一つ出している。それは念。人間の念が一つの雛形になって、そしてこれが現象、世界を作り出しているというんですね。この念 念というのは我々が言う心なんですけどね、その心っていうのは今私たちが喋ろうとか、あるいはもうすぐご飯だなとか思ってる心、思いね、そういうものを念というんですが、それがこの念がいい雛形を作るとそれがいい現象に結びつくというところまではわかるでしょ。でもじゃあなんで悪いね思いをね考える余地を与えてんだ、神は本当にねこの世を作ったのならば悪いことを思わぬにしたらええやないかと、そう思うでしょ。それに対してホルムさんは次のように言います。日本のレールを汽車が走る、あるいは引かれたレールのだけを走っている、右にも回れない左にも行けない、そうではなくて本当に創造主が作った命というものは全て自由、主体的な自由を認めておいて、そしてその中から本当に明るいもの、前進するもの、そこへ向かっていく人格の主体を神は与えたんだ。列車みたいにね、形通り決められてしまったら実につまらないのに、ちゃんと人格の主体、そういう主体的な地位に命を置いて、そして大きないい雛形をこの中で作れと、こういうふうに語ってるんだとおっしゃるんですね。こういうふうに気づいた時、先生はこの書は我を救えとおっしゃってます。よし、それならばいい雛形をこの願く、それから私は心の世界に欲するものの雛形を描いて、毎日2階に上がり、適当な職業が与えられることを念じ続けた。1ヶ月後に優遇される機械翻訳業が見つかったとあります。これが第2のステップだったんですね。ところがやっぱりこの先生はねすごいですよ。なぜかと考え続けるんですね。この雛形としてね出来上がったこの念、この念はいいことも思うし悪いことも思うわけでしょ。そうするとどうしても、例えばせっかく見つかった翻訳業ね、それを終わって帰ってきますがね、畜生、今日はね上司は私が翻訳ちゃんとやってるかどうか横目で睨みながらね、どんだけ仕事がうまいこと言ってるか監視ばっかりしてやがって、そう思って帰ってくるとね、不満を上司はけしからんとポツッと食事の時不満を言うんですね。そうすると横にいた妻が、妻というのは照子先生ですが、食事がまずいと愚痴ると、妻に愚痴ると妻は途端不快な顔をする。すごいでしょ。まあ私と一緒ですよこれ。もうだからね安心してね、そうやそういう時もあったと思うと、心に生命の実相のね迫力が湧いてくる。その途端不快な表情をする。悪を思うまいと思えば思うほど悪を思い、心配すまいと思えば思うほど不快な状況が起こってくる。まさにこの念とは、この心とは、カンバのごとし、つまり暴れ馬ですよ。これほど乗りこなしがたいやつはおらんと思うんですね。どうしたらいいんだろう。そこが先生の最後の最後の関門。一心転じて仏ともなり衆生ともなり、一心転じて地獄ともなり極楽ともなる。それならこの念、心は常なるものは何にもないではないか、何を信じ何を頼って生きていけばよいのかと最後の段階入っていくんですね。そしてある日、私はどうか本当の真理を知りたい、どうか教えてほしいと念じた。生命の実相20巻134ページです。ある日、私は星座合唱を名目して真理の啓示を受けるべく念じていた。偶然だろうか、神の導きだろうか、あの般若心経色即是空という言葉を思い浮かべた。目に見えるものは一切空であるという言葉を思い浮かべたいんですね。とどこからともなく怒涛のように低いが幅のある 柔らかで癒する声が聞こえてきた。これは本当に声が聞こえたのか、思い浮かんできたのかはわからないですが、物質はない。無より一切を生ず。一切の現象は念の所見にして、念、この心ね、現実に非常にこなしがたい、乗りがたい、扱いにくい心、その心の所見にして、本来無なるがゆえに、無から一切を生ず、あると思うから迷う、あるということに苦しむ、あるということにとらわれなければ自由自在である。この世の現象界は念のレンズによって顕現する幻の城に過ぎない。知れ、一切の現象なし、汝の肉体すらもなし。では、心はあるんですか。心もない。この心もないというんです。我々が今思ってるね、なんとかこうしたいという、そんな心もないというんです。ここが大事だと思うんですよ。かくて心の暴れ馬から実相の大地に降りた。心もなければ何にもないんですか。いや、実相がある。別なる世界、本当の実相の世界がある。無の姿が実相なんですか。何にもないことが実相なんですか。無の姿が実相ではない。何もないことが実相ではない。無と海空、単に空というのは現象に過ぎない。そう、空すらも現象ですよ。空と無は異なるのですか。空と無は異なるのではない。ゴーンというのはこの物質の世界ですね。物質の世界はないと断ち切ったところに、本当の実相が出てくる。ないものをないとしたところに、本当のものが現れてくるのだ。では、実相とは何なのですか。実相とは神仏である。あるものはただ神仏のみである。神仏の心の現れのみである。心がないのが本当じゃないんですか。ないのは今感じている五感の心である。で、解決がついたんですね。そこで初めてこの世はね、宇宙精神とも言うんですが、谷口先生がたびたび使われるのは理念です。理念、まずそれがあるわけです。そして、この現象的心を完全に否定していくんですね。じゃあ何が残るか。実相心だけが残るんです。実相覚とも言いますが、これが本当なんです。だって、そうでしょ。妻に感謝しないかん。分かった。よし、今日は帰ったら妻に感謝しよう。顔見た途端バカ言うたりしてね。そんな心は心じゃないんですよ。本当の心はこの実相のみを思う心、これだけが良心を支え、自利心を支え、愛の心を支えているというふうに言うんですね。そして、この実相心が潜在意識に入ってきた時にね、本当に胸の中にストーンと落ちた時に、その時にこの現象世界がきちっとしたリズムを帯びていく、こういうふうに言われるわけですね。私はこういうことをね、とにかく現実のトラブルばっかりを扱ってますが、しかし自分自身がドーンと押し込んだ時は、やっぱりこの生命の実相、自分自身が17歳でね、出会った、そういうところへ帰ってきてるということは、これ何事ぞと思う時がありますよ。それはやはりね、縁っていうんですか、父を通し、あるいはね、あんなひょこっと井上さんが、布団屋さんが来られ、あるいはそれで本当に久々に30何年ぶり、北区のね、宮沢教頭の栄える会にちょっとお邪魔したり、そして知らん間にね、なんかこんな話せえと言われてんですね。本当不思議で不思議でしょうがないけど、でも私はやっぱりね、この谷口先生がおられて、私の父があんだけ返せない負債を完全に返されて、自殺せんとね、薬まで買ったんですから、その後それやったら私はこの世にいませんよ。皆さんにお会いできてない。それをこうして今生かされている自分、やっぱりね、生命の実相、それを本当にこれから広めていかなきゃいけないんじゃないかと思うんです。これからとは、実は 皆さんはご存知あるかないか知れませんが、日本は本当は今曲がり角にあると思いますよ。いろんな問題を含んでます。経済関係、あるいは世界的な政治の流れ、あるいは青少年の教育問題、あるいは一番恐ろしいこと、それは焼け野原時代はね、ご飯が食べられたら素敵だったんですよね。今はそんなもんね、みんなほったらかしでしょ。残飯いっぱい掘りまくってますね。でも命の根源、物質があまりにもね、豊かになりすぎると、そんな世界でない世界いっぱいあるんですよ。餓死者が毎年ね、2000万人は出てるんですよ。そんなのがいつまでも日本だけね、安楽でいけると思います？ここを考えなあかんのです。そのためには、本当の原点、生かされている命の生命の実相の原点、生命の実相を読み合いましょう、生命の実相を語り合いましょうという素朴な心、そういうものがこれから絶対問われると思いますよ。そういう意味で、なんか偉そうなことね、わけのわからんことばっかり言うてもだけども、私自身も花も実もあるね、明日と思って、一生懸命生命の実相をこれからも学んでいきたいと思います。どうもご清聴ありがとうございました。
どうも吉村先生、ありがとうございました。本当に素晴らしいお話をしていただきまして、でまた谷口正治先生の19か20かのお話を分かりやすくしていただきまして、すごくその一番その実相というところを理解する大事なご文章だと思うんですけども、それを分かりやすくお話しいただきました。もう一度吉村先生、感謝の拍手をお願いします。それで、少し時間ありますから、ご質問なりご感想なりをちょっと聞いていきたいと思います。で、一応時間は8時から食事させていただきます。で、足立支部長はちょっと東京に出張していられて、ちょっと帰ってこれないということで、先ほど連絡がありましたので、ちょっと今日は欠席ということで、ご了承願いたいと思います。
はい、
はい、小森さん、どうぞ。
めったにない機会なんで、お聞かせ願いたいんですけども、弁護士を学んでいるというのは、本当に興味深くお話を聞いたんですけども、先生、先ほど言葉にされなかった部分に多分あるんだろうと推測をしてるんですけども、今、少年法の改正の問題でね、非常にいろんな問題になっとるんですけども、それは何が根源にあるのかというと、私の見るところでは、偏った人道主義が表面に出ました。物事を現象面で見た、善悪の悪の方の人権人道は守られるけれども、侵された人の人権人道はいつもゼロかゼロ以下に報道されるんですね。で、それを変えようっていう時には、必ずその最後が日弁連の方たちが、あるいは僕はもういつも朝日放送、朝日新聞というふうに決めつけて言うんですけども、この人たちが本当にそういうものが正義だっていう言い方をしましてね、説明でもお招きになった小田なんとかっていう弁護士の先生ですね、この方はいつも産経新聞の正論なので、喫緊の問題やというようなふうに書かれてるんですけれども、そういうその弁護、あるいはその、なんていうんですか、弁護士活動っていうのは、先生のお心もよく分かってるから言えんですけども、そういう反対の方の運動をされる方っていうのは、例えば大学で弁護士になるためのこの司法っていう勉強の時にはね、何か目的なり目標なり正義のためにっていうような、そういうものはないもんなんですか、これは。
結局ご質問はね、被害者の人権というものをね、もう少し考えなきゃいけない、そういう発想や世論が起こっているのに、それを潰す一派がいる。そういう人は正義的なものを学んでいないんではないかというのが質問だと思うんですね、要点は。答えますとね、今日は本音で言いますけどね、彼らだって法律を学んだ時は正義を語ってるんですよ。 そして実はあれが非常に議論になっていくのはね、被害者の人権というのは最近ね、何かこう刑事件が非常にひどいのが起こってますから、だから被害者の人権、被害者の人権と言い出されてますが、現実にはね、民事訴訟なり、そういうことで処理されていってるんです。ただね、それを被害者の人権とあまり表出しますとね、今度は、大体人権っていうのは、その加害者がいまして、その加害者を、昔だったらですね、お前悪いことしたやろ、お前のことを言え、でどづき回しながらね、拷問しながら吐かしていったんです。それおかしいよというので、現在のそういう司法制度が出来上がってるんですよ。で、これを、それをね、そこのとこを弱めていけば、どんな時代が来るかわからないということをね、彼らは言うてるんですよ。だから、チェック&バランスの部分はあると思いますよ。私だって、被害者の人権に関してはね、これはもう気の毒なケースを知ってますから。ただ、報道の関係で被害者人権言いますとね、じゃあ加害者はね、どう調べられてもいいのかいと、皆さんご存じないですけどね、ここに警察の方おられたらその人はまあ別としましょう、検察の方がおられても